はい、今日はローマ8章1節から2節、やっておりますけどね、この前2週間前に、ペンテコステっていうお祝いをしましたね。で、みんなもまだ覚えとるんじゃないかなと思うんやけど、イエス様の弟子たちがね、まあ部屋に集まって、まあ弟子たちだけじゃないんやけど、いろんな人部屋に集まって、祈ってね、もうみんなでね、怖いね、どうしようかね、これからどうしようか、どうなるやろかちょっとお祈りしよったら、聖霊が下ってきて、そしてまあ炎のような舌が、それぞれ分かれてみんなの頭の上にこうボーってこうとどまったって書いてあって、で大体俺たちはそっちの方が印象に残る、心に残るやんね。で、ああ、あの火がついた火やろうみたいな感じで覚えてしまうんやけど、本当は何の日やったかって言ったら、イエス様のニュースをシェアする力をもらった日やんね。その日ですよ。だからその日以来、イエス様を信じる人はイエス様のこのグッドニュース、福音をシェアする力、シェアするっていうことができるようになったよっていうこと。そしてもう一つの意味は、教会が始まったっていうね、このスペシャルなお祝いで、聖霊っていうことが出てきたんで、まあ、しばらくね、聖霊シリーズで、聖霊値どんなんなんとか、何をしてくれるんとか、その辺を、まあ、みんなで少し、こう、聖書から見ていったらいいんやねんかなって思ったんですけど、先週も実は聖霊の話だったよね。誰か覚えてるかいな、先週、どんな話だったかっていうのを、覚えてる人いますかね。ちょっと思い出しながら聞いてほしいんやけど、私たちが受けたのはこの世の霊ではなくて、神様からの霊ですよ。直接神様の聖霊をもらったんですよって。そしてその神様の聖霊が何をしてくれるかっていうと、神様の素晴らしい恵みを分かるようにしてくれるよっていうことが先週の話だったよね。覚えとうか ね。で、恵みっていうのが聖書にはよく出てくるんやけど、もう一回おさらいすると、俺たちにはもらう資格がないのにもらえる、ただでもらえるプレゼントですよって、これが恵みですね。神様からの恵みね。だけど本当はもらえるはずやなかったのにもらえる、しかもただでもらえるプレゼントやんっていうことね。で、それをいっぱい俺たちもらっとうわけよ、みんな。で、聖霊が一緒に追ってくれることによって、あ、これも神様がくれたんや、あれも神様がくれたんやんとかね、すごい分かりやすいね、ことがいっぱいあります。例えばちょっとヨシアの人の話借りますけど、実は今アロマハウスがですね、 Wi-Fi が工事中で、Wi-Fi がない、今アロマハウスない、切り替え中で、で5月31日で前の Wi-Fi が契約がもう終わってしまったんで、今ないですよ。で、新しいのを申し込んであるんだけど、ちょっとやっぱりね、結構人気があるみたいで、なかなか工事の順番が回ってこなくて、で、やっとこの間電話かかってきてね、17日、だから今度の水曜日に工事に行きますっていう話が決まった。でも6月1日から17日まで2週間と半分ぐらい、ね、Wi-Fi ないわけよ。で、今、アロマハウスには、ヨシアが住み着いてるんですけど、ね。で、このヨシアがですね、Wi-Fi がなかったらですね、ものすごくかわいそう。で、俺やばいな、どうするんかなって思って、でもいつでもうちに来ていいよって、うちの Wi-Fi 使っていけんって言うけど、やっぱ、なかなかね、あんなんしとうけど、遠慮してですね、来なかったりするんですよ。で、この間話聞きよったら、2ギガしかないのに、もう残りがあと 0.3 ギガぐらいしかないとか言われて、やばいやん、それまだ6月始まったばっかりやんみたいな話をしよって、どうするかねみたいな話になって、ところが、ヨシアがね、こう例えば追加でギガを、買うとしたらどうなるんかなっていうのを調べよったらですね、なんと、面白いこと書いてあって、で、なんて書いてあった、
25歳以下の人は50ギガ無料で使用可能。
ちょっと聞こえた、25歳以下の人は今月に限って50ギガをタダであげますよってね、書いてあったっちゅう。しかも小さい字でしょ、めちゃくちゃ小さい字で書いてあって、でもそれはヨシア、それをヨシアは見つけた、やったー、50ギガゲッツみたいな。もうだからこれで、自分の携帯でずっといろいろ調べても何も心配せんで、も YouTube 上見ても全然心配せんでよくなって、17日までに50ギガ使い切ることはまずないと思うんで、 すごいよね。でもこれを気づいた時にやったラッキーで終わるんじゃなくて、やっぱり神様がちゃんと、今必要なものっていうのを与えてくれて用意してくれたんやんっていうことに気がついたね、ヨシアをね。それが俺すげえなと思って、感動したんですよ。でこういうのっていうのはやっぱり聖霊が一緒に追ってくれるからすぐ気がつくよね。もし追ってくれんやったら、なんかただ、ああよかったとか、ただラッキーやったとか、ただなんか運が良かった、あラッキーと一緒か、とか、なんかいろいろそういう風なことで終わってしまうんだけど、そうじゃないっていうことね。でね、俺たちの神様って、ほんといろんなところ、小さいところ、もうひょっとしたら見逃すかもしれんようなところでも、ちゃんとそうやって、俺らに必要なものをちゃんと準備してくれて、必要なタイミングで準備してくれて、で、ほんとなんかこう、すごいなっていつも思うんですよ。ね、で面白いのはさ、なんか前もって「お前今度 Wi-Fi なくなるやろ、じゃあ今度50ギガ上げるけん」って前から言ってくれてないところがすごいやん。だってさ、前から言っとったらさ、俺ら信仰っていうことを全然身につけないですよ。だってもう言われとるけん何も心配せんでいい、何も考えんでいい、どうしようかとか思わんでいいやん。やけど Wi-Fi なくなって切れて、ギガもなくなって、もうすぐやばい、もうこれ以上なったら速度制限かかって何も見れんくなるって なる時に気がつくね。そういう風にこう神様のタイミングって本当になんか俺たちにもいいように、俺たちが成長できるようにも作ってくれとなっていうのを、ちょっと人の話であれですけど、俺もすごいまた改めてね確認したんで、今日はシェアさせてもらいましたけど、でも今日のところはなんて書いてあったかっていうと、聖霊、今日のところも聖霊がどんなことしてくれるかっていう話書いてあったよね。でまず最初に、俺たちがもうイエス様につながっているんであれば、イエス様を信じているんであれば、もう罪に定められることがない。ちょっと分かりにくい言い方書いてますけど、要するにみんな裁判でさ、有罪とか無罪とかあるの知っとかね。なんか例えばこの人はこんな悪いことしたみたいですよって言って警察から捕まえられるんやけど、で本当にそれを悪いことしたのかどうか、法律を破ったのかどうかっていうのを調べるのが裁判なんよね。で裁判っていうのは、例えばこいつちょっとね怖い顔しておけ、絶対悪いやつやん、じゃあこいつ牢屋入れとこうとか、そんなんでは決まらないね。そういうことじゃなくて、裁判官の仕事っていうのは、この人はね、法律のもうこの分厚い本が、もう聖書より分厚い本が6つか8つか15かいくつかじゃない、もうとにかくいっぱいあって、その法律に照らし合わせて、じゃあこの人はこういうことをした、でこれは法律、ここにこう書いてある法律を破ってる、あそうだな、でもただ法律破ってるっていうだけじゃダメだから、じゃあどうしてそうなのかっていうのを証拠いっぱい集めてね、ちゃんとこう全部筋立てして、理論的に証明して説明して、それでこうこうこうでこういうことをしたから、こういうふうな証拠を見て、でこれでこの法律を破ってるから、この人はやっぱり有罪ですよっていうふうになる、で有罪になったら、罰が決められて、このぐらいの悪いことをしたんだったら、例えば牢屋で、5年間過ごしてもらえますよとかね、罰金をいくら払ってもらえますよとかいうことが決まっていくわけよね。だから有罪っていうふうになってしまった、つまり法律をあんた破ったねっていうことになってしまったら、その結果をずっと引き受けていかないけんわけです。日本の法律でもそう。で、今日最初のところに出てきたのは、イエス・キリストにあったら俺たちはもう罪に定められることがありません。つまり有罪になることがないですよって書いてある。じゃあこの場面で、この聖書で有罪っていうどういうことよってみんな思うかもしれない。でもずっと BFF に来てくれてる、 BFF のメッセージを聞いてくれている人はすぐわかると思うんやけど、聖書で言ってる罪って何のことやった？はい、答えてみてください。聖書の言ってる罪って何でしたか？これみんなミュートになったんかね。
みんなミュート
になった。あ、みんなミュートになった。OK、 いい大丈夫。今もう答えてくれたと信じて話を進めますけど、いや俺何も音がせんけん、あれこれミュートかなと思って。はい、聖書が言ってる罪っていうのは、今言った日本の法律を破るとか、どっかよその国の法律を破るとか、そういうこととはちょっと違って、神様のルールを破ってしまうっていうことね。これが聖書の言っている罪ですね。で、例えば一番わかりやすいのは、まあ、10回っていうのがあるよね。旧約聖書に出てくるね、10回。で10ある、10ね、10の戒めって書いて10回なんやけど、いくつかある、なんか知っとるやつみんなあったらちょっとそこで言ってほしいんやけどね。例えばロッキーすぐ頭に浮かんでくるのは、盗んだらいけませんよとかね、 盗んだらいけん、それとか人を殺したらいかんですよ、そりゃいかんやろってね思う。それとかあとね、神様はただ一人だから、この本当の神様以外を拝んだらダメですよとか、そういうルールもあるよね。それとか、普通の神様以外のものを、神様以外のものっていうか、まあ何でもいい、この生き物とか地上の なんかそれをこう刻ん、なんか木を掘ってそれ作って、なんか形に作って、例えば鳥の像とか馬の像とか何でもいいけど、そういうのを作ってそれを拝んだりしてもいけませんよとか書いてあるね。だそういうのが10個あるルールが、だそれを1個でもしかも1回でも破ってしまったら、もう神様から見たら俺たちは有罪っていう風になってしまうね。これ聞いたらもうドキッとするよね。だってロッキーも何回も破ったことある、うわ、しかも何個も破ったことある、やばい、もう本当にやばい。だからもうね、神様から見られたら、いやもう隠すところがない、っていうか全部知っとんやけんさ、相当やばいよね、相当やばい。もう逃げも隠れもできん、もう隠れたって分かるんやけん、相当やばいですよね。でそんな風に俺たちは本当やったら神様の前に出たら、もう絶対もう顔なんか上げられ、もうずっとこうやってもうすいませんすいませんすいませんって言うしかない、ないような人間なんや、みんなそう。これいやでも俺っち結構いい人間やしとか思っとったとしても、じゃあ生まれてからこれまで一回も嘘ついたことないですかって言ったら、大概、すいませんってなるよね。でそんな風に俺たちは有罪になって当然の存在なんよ。だから俺たちはみんな罪があるよ、罪人ですよっていう風に聖書では言われとるよね。やけどイエス様来てくれましたよ。そしてイエス様が俺たちが受けない権やったあの罪の罰、つまり神様のルールを破ってしまった結果をイエス様が身代わりに引き受けてくれて、そして十字架にかかって死んでくれたよ、命に投げ出してくれたよ、俺たちの身代わりになってくれたよ。そしてイエス様は復活して、死をやっつけて復活してくれて今も生きてますよっていうね、この事実をやり遂げてくれたことによってですよ、俺たちはそれを信じるときに、あれっち俺のことやったんやんって信じるときに、神様から、お前あれ信じたよな、じゃあもうお前の今までの罪はもうなかったことにしてやるからって言ってもらえるっちゅうことよ。すごくない？俺たちが頑張っていい成績出したからとか、お金をいっぱい教会に献金したからとか、いつも教会の掃除を毎日してゴミ一つ落ちてないようにしたからとかね、自分の食べる分を困ってる人に全部あげたからいいですよとか、そんなんじゃない、じゃなくてイエス・キリストがやってくれたことを、あれ自分のためやったんやんって信じるときに、神様の前で俺たちは有罪じゃないで、もうお前の罪なかったことにしてやるけんって言ってくれる。これだけのすごい、これはまさに聖書が一番伝えたいニュースやんね。そうやろね、これが福音っていう、これがゴスペルね、ゴスペルで、それをなんちゅうかな、こう完成させる。今ほら神様とイエス様っていう話が出てきて、もう一つ聖霊って、これ三つで一つの神様なんやけど、でも神様って一人ですよって、これちょっと分かりにくいよね。でもそういうことになったんですよ。三つで一つの神様、まあ三つのパーツでもないな、三つの役割、まあそれでももうちょっと違うんやけど、まあなんかなし一人の神様が三つの神様、天のお父さんね、お父さんと巫女イエス様、一人子イエス様、そして聖霊っていう三つでできとるわけね。で神様は、俺の言い方で言うと、神様は作り主、クリエイター。花ちゃんそんなもん今食べんよ、神様が作り主ね、クリエイター。そして、イエス様は何をしてくれたか、救い主ね。神様のルールを破ってしまった、人間の、罪をね、もういいもうなかったことしてやるけんっていう風にしてくれた救い主。そして聖霊は何かっていうと、今度は何かっていうと助け主、こうやないかな、俺たちがイエス様信じた後にこの地上で生きていくのを助ける役目をしてくれるね。で助けるってただこう俺たち頑張るけん、手伝いいる時だけお願いしますっていうことではなくて、俺たちが生きていく、新しくなるわけよね。イエス様信じた瞬間から俺たち新しくなっていくんやけどさ、新しいことってさ、分からんことだらけやん。 ね、みんなもそう分かると思う。例えば新しい学校入りましたって言ったらさ、その学校がどんな風になったのか建物もまずよう分からんし、なんとか音楽室まで来てくださいとか言われても、音楽室どこなんとか分からんやったりとかで、なんとか先生のところに行ってくださいとか言われても、その先生誰なんとかさ、分からんこといっぱいあるよね。あと仕事もそうやし、新しい例えば引っ越しをしたりしたら、新しい土地って分からんよね。どこにスーパーがあって、どこにコンビニがあって、例えば風邪ひいたらお医者さん行きたいけど、どのお医者さんがいいお医者さんとか、野菜が一番新鮮で安いのはどこの市場とかさ、分からんこといっぱいある。で、分からんこと同じようにイエス様信じて新しい生き方始める時も、俺たち分からんことがいっぱいあるわけよ。で、それまではイエス様知らんで生きてきとった、イエス様信じんで生きてきとったんやけん、それでよかったかもしれんけど、じゃあイエス様信じて生きていきますって、イエス様知って、イエス様と一緒に新しい生き方で生きていきますって言ったら、どうやって生きていいか分からんことがいっぱいあるよね。で、それまでとは違うんやろうなっちゅうのは分かるけど、じゃあどう違うんとか、どういうふうにしたらいいんとか、分からんこといっぱいある。で、その分からん時にこの聖霊が一緒によって分かるように助けてくれるよ、ね、いろいろ教えてくれるんですよっていうのが、今日の話じゃないかなと。で、しかもそれがすごい形でまとめてあって、命を与える聖霊、まあ、御霊っていう言い方してたけど、まあ、御霊って要は聖霊のことなんよ、ね、で、聖霊が一緒におったら命を与える生き方ができる、つまり命がいつも溢れる生き方ができるよって。そうやなかったら、ね、死に向かって生きよるよって。ほー、すごいよね。どっちかしかないって。ね、どっちかしかないっていう。だけど、イエス様知らんとか、イエス様信じんって言って生きて生きよったら、それはどこに向かって生きようかって、死に向かって生きようって。すごくない？ねえ、ちょっと怖いよね。でもさ、普通そんなこと考えてないやん。いや、今日楽しかったとか、今日肉美味しかったとかさ、今日天気良かったとかさ、今日なんとかちゃんと会えてよかったとか、そんなんしか考えてないよね、あんまりね。まさか自分が、俺は死に向かって歩いているんだとか思いながら毎日暮らしてる人ってあんまおらんよね。でもイエス様信じてなかったらそげんなるよち。でもイエス様信じて精霊が心に住んでくれることになったら、死に向かっていくんじゃなくて、今度は反対向いて命に向かっていくようになるんですよってね。命が溢れるようになるんですよ。だから俺たちの行動とか考えとかね、思いっていうものも全部命が溢れる、つまり命を立て上げる、命を他の人にも届けるような生き方に変わっていくんばいっていう話が今日出てくるよね。なんでかっつったら、自分が有罪じゃなくなったんですよ。あんた無罪でいいですよ、自由でいいですよ。今までは牢屋に入っとったようなもんやけど、もう牢屋におらんでいいんですよ。外に出て生活できるんですよ。誰からもほらって言われて指さされる必要もなくなったんですよ。急に警察が来てちょっと来いって言われて引っ張っていかれる、そんな心配もなくなったんですよね。解放されたんですよっていうのがあるから、俺たちは本当の命を味わうことができるわけよ。今までは何をしていても、あ、やばいんやないかな、誰かに見つかったらどうしようか、誰かに気づかれたらどうしようかっていう不安がある、心配があるね。で、もちろんそれは神様に知られたらどうしようか、神様にバレたらどうしようか、神様に怒られたらどうしようかっていうのがあるんだけど、ほとんどの人はそれをあんま意識してない。むしろ周りの人を意識しとるね。で、周りの人からどう思われるやろうかっていうのが心配なわけよ。だからいつも怖いし、ビクビクして、ね、不安がいっぱい。そしてついでに死に向かったわけやろ。ほんたらさ、嬉しいわけないやん、安心なわけないやん、これ。やけど、イエス様信じたら精霊が住んでくれることになって、今言ったのと全部反対になるよち、ね、だって自分を救ってくれる神様やけ、もう恐れることはなくなるやん。そうやろ、今までは怒られるんやないかなとかね、怖かった。でも今からは嬉しい神様になる、ね、でそういう風に変わるんですよ。で、今までは死に向かっとったのが命に向かっていくっていう風になります。だから、今ね、本当にね、コロナ騒ぎとかありよるし、それ以外でもね、もう本当大変な問題、世界でいろんな問題がありよ。あんまニュース出てこんかもしれんね、もうコロナっち、もうコロナばっかりしか出てこんけど、でもそれ以外にもいろんな問題がありよわけよ。やけどさ、イエス様知って、この聖霊が心に追ってくれる限り、ってずっと追ってくれるんやけど、信じとったら。ね。そしたら絶対大丈夫。その行き着く先は命ですよ。そして俺たちが生きていく時の、なんちゅうかな、土台、それも命ですよ。だから俺たちの思いも考えも言葉も行動も全部 命に向かうものになるし、人の命をもっと豊かにするものに作り変えられていくよっていうのが今日の約束ね。すごい約束もらってます。今日ね、これからまた1週間、明日から始まるけど、みんなもね、もちろんロッキーもそうだけどね、みんなも、ますますね、そういうふうに全てが命に向かう生き方、命に向かう、命を届ける言葉、命を励ます行動、そういうふうに俺たち作り変えられていけるようにね、ますます祈って、もうこんな時やからこそシューンってするんじゃなくて、本当に命で溢れてね、生きていけたらどんだけ周りが変わっていくやろうか、そして自分ももちろん変わっていくよね。今日はここまでにしたいと思います。じゃあ最後お祈りします。イエス様ありがとうございます。今日も BFF のみんなと一緒にイエス様を見つめ、イエス様を見上げ、そしてイエス様に心を、チューニンってなんていうか、周波数合わせてイエス様の、ことに、集中する時間を持つことができて本当にありがとうございます。俺たち世の中いろんな声がうわうわもう響きまくって、いろんな情報が、錯綜しまくって、もうどれが本当なんか、どれがいいんか、どれが悪いんか、どれが詐欺なんかとか全然わからん時もいっぱいあって、本当にもうわけわからんですけど、でも、イエス様を信じる俺たちには聖霊が与えられて、聖霊が心に住んでくれて、その聖霊いろんな助けをしてくれるんだけど、今日その中で命をくれる、命を保証してくれる、命に向かって生き出してくれるっていうことをまた聞きました。俺たちの、存在そのものが、そしてまた俺たちの思いや感情や、そして考え方や行動や言葉全てが命から溢れ出て、そして命へと向かっていく、命を立て上げて命を潤す、そういうものへとますます作り変えられるように助けてください。イエス様、本当に俺たちにはイエス様が必要です。イエス様追ってくれんやったらもうどうもこうもなりません。でも だから、ますますイエス様に頼っていきます。イエス様ますます信じていきます。そしてますますイエス様の言葉を聞いて、ますますイエス様によって作り変えられていきます。今週もみんなの生活の上に、祝福が溢れますように心からお祈りします。イエス様のすんばらしい名前で感謝を込めてこのお祈りをいたします。アーメン。ありがとうございました。